も
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は、はい、先週はね、ロングバケーションのセナマンのセナのマンションのロケ地行きましたけども、
はいはい、
その時話しましたけど、まあ、今回はタカさんがね、うん、大好きなロングバケーションについて語りたいとおっしゃっていたので、はい、でそれにね、ちょっと絡んでなんですけども、今月は90年代のちょっとそのドラマね、
うん、
ということで僕も大好きなドラマが1個あって、
はい、
それがですね、若者のすべてっていうドラマが、
はい、
あります。
もうなんだろう、何百回、いや何千回とその話を聞いたかわからないぐらい当時はもう酔うと必ず若者のすべての話をして伊佐山さん。
そうですね、
うん、俺も伊佐山さんから何百回って話聞いたけど、
うん、
今気づいたけどさ、
うん、
俺よくそのドラマも知らないのに伊佐山の話聞きつけてた今気づいたけどさ、
見てない
見てないのに、
それだけ言われたけど一度も見てない
見てないし、
全員のロングバケーションも見てない、
見てないよく話出てくれたし、会ったことがない知り合いみたいな、話だけ聞く人みたいな
あの人がさ、
そう
宮山さん、今日リスナー気分で我々の熱意をただひたすら受け止めるっていう、
そう
で、前編はですね、はい、これ若者のすべての方からやりたいと思います、うん、まあ、これなんでかというと、うん、時代順的にね、
うん、
ちょうど若者のすべてが、94年の11月にあって、
はい、
で95年の4月からロングバケーションがやったので、ちょっとね、そういう意味でその時代をちょっと振り返るっていう意味でも今月は、はい、その感じでやっていきたいと思います、
ね、時系列順
にね、はい、で、まずはちょっと私の方ね、
はい、
肝入りの方からやっていきたいと思います、
はい
はい、若者すべては知ってますかね、これね。
知ってますよ、私は。
うん、だから僕は知ってないんですよ。
当時も知らなかったも
ん。いや、あるのは知ってたけど、当時さ、だって結構ドラマブームでさ、
うんうん、
世の中すごいドラマいっぱいあったじゃん。
うん、
うん、だからその中の一つ。
まあ、ドラマはドラマで、別に今でも同じぐらいドラマあるんだけど、ただ、ドラマがすごく注目されてた時代だったよね。
うん
うん、
で、若者すべてについては、今ね、ちょっと画像が映ってますけども、
はい、
若者すべて、1994年の10月から12月まで、毎週水曜日の、9時から、フジテレビで、水曜劇場で放送されたテレビドラマということで。
え、2ヶ月しかやったの？
3ヶ月、10、11、12って、まあ3ヶ月ですね、今と同じですけど。
はい、
で、主演は、ここに今映像映ってますけどね、
うん、はい、
真ん中にいる萩原雅人が主演です。
はい、
で、
はい、
まあ、基本的に群像劇なんで、
はい、
この6人のメンバーが、主演で、
うん、
木村拓
哉、はい、
武田真治、
はい、
鈴木杏樹、
うん、
と深津絵里と、うん、遠山京子。
遠山京子か。
遠山京子か。
はいはいはい、はい、懐かしい、はい、
うん。高校教師でね、
うん、
生徒で有名になりましたよ。
はい、
まあ、この6人がね、
はい、
主演ということで、まあ、話の概要と、まあ、その川崎が舞台なんですよ。
はい、
はい、
で川崎で生まれ育った6人の男女で、まあ、家族よりも深い絆で結ばれた彼らがそれぞれの運命に悩みながら人生、友情にひたむきに向き合っていく姿が丁寧に描かれた青春群像劇ということで、うん、まあ、ちょっとね、宮本さん見たことないし分かんないと思うので、
うん
うん、今回まずちょっとだけ見てもらおうと、
はい、
でちょっとだけって言っても別に初めの15分とかじゃなくて、
はい、
ね、前高さんにも LINE でずっと言ってたけど、
うん、
このね、私ね、この DVD ね、
はい、
あるんですよ、
はい、
これ実は今回このために買ったんだよ。
このために買ったの？
そう、
素晴らしい。
でしかもさ、これさ、手に入れのすげえ苦労してさ、
うん、
今もう新品どこにも売ってないのよ、
うん、
で、Amazon で中古でようやく買ったのがこのボロボロのしかなかったのよ今までその VHS 時代のやつずっと見てたからさ、
うん、
もう何百回とか見てる、100回とか見てると思うけど、うんうん、で、今回 DVD 初めて手に入れて、で、その中にね、
うん、
予告編集ってのが、
来週の予告編、
そうそう、はいはい、来週の予告編がバーッとあって、だからまあ、さっと終わるんだけど、ちょっとそれ見ても、大体このドラマの雰囲気が、
なるほど、
はい、
はい、ということで予告編を
すごいね、予告編を見ただけで伊佐山さんが泣くんじゃねえかって
あ、マジで？あ、そう
熱くなってんねん。
あ、そうなんだ。いや、
ちょっとね、
俺、先方が良かったな高校だと俺この後に何もありつねえよ。
いや、あのね、いや やほら、ね、大切人が大切にしているものをね無限にはできないけどやっぱり見ないんだと思う、うん、
はいということでですね、うん、いやちょっと思わずうっとしてしまいましたけど、うん、もういやもう僕はねもうこうリアルタイムでね、あのちょうど僕が中学3年生の時にね、うん、やってますよ。でちょうど受験の時になんか見てた気がするんですけど、もう、まあ、多分今まで多分100回くらい見てんじゃねえかって感じがしますけど、あの高さんリアルタイムで見てた？
リアルタイムでも見てたと思うし、レンタルしても見てたと思う。
あ、そうなんだ。
何回か見たことある。
ああ
のサブリミナル効果じゃないけど定期的に情報が送られてくるでもさ、それこそはその20歳とかさ、
はい、
ぐらい好きとかで舞台の打ち上げとかで壺八、それさっきも話題ですよ、壺八でさ飲んでて伊沢山さんすぐ弱いから酔いつぶれるじゃない、うん、そうするともうずーっとこの話じゃそのいわゆる友情物語だから男と男の友情っていいよなみたいなのを、
あそんな話してたんだ
してたっけ、
うん、俺多分そういったところ来た時は多分別なことを考えたと思う、あなんかまたなんか始まった
多分高さんに聞いてもらってたのかな、
そうそう、で川端と横川がめんどくさがる交通だってね常に毎回同じ話だったよ俺は萩原雅人になりてんだよってずっと言ってたよ刺されたんよか
そう最後刺されましたね、
そうそうそう
そう、ね、夢ですけどね、うん、はい、まあ、こんな感じのね、うん、ドラマだったんですよ。宮山さん見たことないよね、
うん、
ね全くね、
うん、見たことないな、
うんうん、じゃあ、ちょっと初めに僕がねこれにどのぐらい影響されたのかっていうことをちょっと初め話していきたいと思います、
はい、
で、ね、初めにねこれね、主題歌、
うん、
知ってますよ、これ
実際知ってます、
ね、
はい、
知ってもそう、超有名じゃないですか、
そう、
ツモローネバーノーズじゃないですか、
そう、ミスター・チルドレンの、うん、まあ、ツモローネバーノーズ、ミスター・チルドレンの曲の中でも一番売れたシングルで、
うん、
276.6 万枚、
うん、
多分これはその時の当時の日本最高記録かなんかだったんだよね、なんか
なかなか出なくてね、この入った収録されたアルバムがね、
あー、そうそうそう、
曲は出んのにね、
そう、その後に深海ってアルバムが出たんだけどそっちはスルーされて、はい、でその後に2年後ぐらいに出たアルバムにやっと収録されたんだね、うん、
そういえばあなたはミスチル好きでもあったね、
そうなんですよ、
俺その意味でミスチルも若干射程距離外だからさ
そうそうそうそうあのね、これね、このドラマね、本当に僕の好きなものが全部入ってるんですよ
そうそうだよね、とんかつとハンバーグが入ってる弁当を食べてる人を見るベジタリアンみたい
なもともと好きで主題歌だったんじゃなくて、この主題歌きっかけでミスチルが
好き、いや、あのもうその前から好きで、はいはい、この前にさ、夏にね、クロスロードってね、うん、イノセントワールドっていうねミスルのシングルがヒットして、その前に、多分どんぐらいだろうな、セカンドシングルぐらいから好きだったんだけど、うん、でイノセントワールドがすごい好きになって、で、この今日も伝説の曲ですよ、これがね。これがまあすごくヒットしたっていうのが結構ありましたね。この時ミスルのシングルがとにかく非常に売れた時代だったっていう。
うん、これの B 面に入ってたか、ドラマでも使われてたけど、星になれた
ら。あ、星になれたら。星になれたらは、このドラマの要は挿入歌で。
うん、
でこれは
この CD で入ってたのかはちょっとわかんないけど、
ね、この CD になってね、このその前の前のシングルのセカンプリングに入ってて、ね、アカインドブラブってアルバムの中に入ってたんだけど、
あー絵が浮かぶわアルバムジャケットです、
そう、絵が浮かぶ、今なかなか CD 聴いて CD のジャケットが一緒に連動するっていうのは多分我々の時代だからこそ
な、あーそれはあるかもしれないですね、
感じがするけど
ね、うん、
だまあ曲自体も非常に多分この曲もほんと1000回ぐらい聴いたんじゃないかっていうぐらいよく聴いた感じですね、うん、であとそう待ってよ、これミスチルのあ、じゃないや、この若者すべてのサウンドトラックなんですよ、
うん、
これも持ってるんですけど、これね、多分気づかなかったと思うんだけど、うん、僕ほら結婚式やったじゃないですか、
はい、
だから結婚式の曲ってのは半分以上このアルバムから、
ああ、そう
なんだ、だこの若者すべての中で好きな曲を入場の時の曲に使ったりとかするぐらい、まあすごく、まあ、僕は好きで本当ご了承してやって使ってもらったっていう感じだった。でこのドラマ よくいのドラマの、ね、もちろん中身もいいんだけど曲もすごく良くて、でなんで好きかって言ったらこのね曲がドラマのさサントラっていうと結構さ、
うん、
なんていうかオーケストラみたいな曲とかさ、まあそういうのが多くすごい劇伴っぽいこういう感じが多いのが、これはこの岡崎凛天さんっていうねあのアコースティスティックギタリストのとか、
うん、
あのやってて全部そのなんかアコースティックギターのシンプルな曲であのメロディーでやってるところがすごくこう、うん、なんていうのドラマの雰囲気にも合ってる感じがして、まあ、すごくいいんだよね。今でもいろんななんていうのドラマ以外でもなんかバラエティ番組でもそうだし、そういうので、ね、結構使われたりするぐらい、
うん、全然違うね。さっき あの CD のジャケットって話だけど、最近あのポータブル CD プレイヤーが売れてるらしくて、
うん、
でなんでって言ったら便利だと。なぜならまず課金されないし、あのパソコン使って同期しなくても音楽聴けるから便利なの。
あとネットに繋がってなくても OK って言って、
そうそう、だから感覚がさ基本そっちから来てるから課金されないから便利っていうのパソコン使って携帯落とさなくていいから便利っていうなんかもうなんか価値観が変わりすぎてさ
そうだね。今だからみんな聴き放題で月1000円払わないと音楽ってのは聴けないものみたいな、
うん、
うん、それパソコンがどうしても必要になったりとかね、
そうそう、それがなくていいから便利だ、
うん、そうだねそう、一瞬回ってなんかこ
んなものってみたいなあれ違うな、どっちが正しいんだろうってなる
あと、でもこのね、あのやっぱドラマの中で使われてる曲が結構僕はやっぱ好きになったのが多くて、
はい、
このドラマでね、このね、これね、ポール・マッカートニーのワンダフル・クリスマス・タイムっていう曲なんだけど、
うん、
これドラマがね、そもそも1992年のクリスマスからこのドラマって始まるんですよ、
うん、
で、その2年、その時に事件が起きて、2年後の94年が舞台なんだけど、でそのクリスマスの時にあのこのドラマのね、もう DVD だとその要は版権の問題で削除されてるんだけど、うん、あの放送当時っていうのはあのそのクリスマスの曲時にこのポール・マッカリーのワンダフル・クリスマス・タイムって曲が書かれて、これがすごいいいなと思って、
うん、
で俺この曲をクリスマスにあの彼女ができたら一緒に聴くのが夢だと思ってで、で、初めて大学生で彼女ができた時にクリスマスだからちょっとこれかけるねってかけて、で、って言うけど、どうしたのっていう、
まあまあ彼女はね、知らないからね、そ
う、俺は、俺の中では、あーこれだと思ったけど、うん、何っていう感じのリアクションを受けたってい
う。わかるんですか、石山さんはね、あのね、結構時間経ってるんですけど、まだ音楽の話しかしてないんですよ。
そうまだそのドラマの話は
俺何度も言うけど、俺ミスチルもそうでもないし、このドラマもそうでもないからね
だって見てくださいよ、スライドがまだ27あって3ですよ、まだ
そうですね、超高円だ
ビビるな、ビビるなで、いきますよ、
次、はいはい、
であとね、もう一個ね、これに影響されたのがあの、写真っていうかね、あ
のねちょっと
待ってこれ関係ないじゃねえかよ、もう
このね、これですよ、このドラマのオープニングでね、
うん、
あの、この川崎の空撮から始まるのねで、このね、この風景が俺すごい好きで、あの今さ、工場萌えとか言
う
じゃん、
うん、
写真で、あのまあ工場萌えとかが言葉がない時代にこのなんか夜のこう工場を上から撮るっていう構図がなんかすごいいいなと思って、だから僕その後に自分で一眼カメラ撮ったの買った後に実際にこう川崎の工場を撮りに行ったりとか、
ここから来てるんだ
そうそうそう、
おーすごいあ、それで工場も違う入り口なんだ、ね、
そうそうそう、すべてこのドラマが入り口になってるっていうことなんですよ、
はい
はい、まあ、あと、まあ、あのドラマのこれこのバックグラウンドを飛ばそうかな、まあ、若者すべてタイトルがどっから来てるかっていうと、これ、ワンダフルの映画から来てるっていうねで、あとあの中身についてこのアウトサイダーっていう映画があったんだけど、ここあのトム・クルーズがまだすげえ若い頃にあの出てた映画があるんだけど、まあ、これが元になってる、これっていうことね、で、あとあのこのスティービー・ワンダーの曲も、まあ、結局そのこの映画の中で使われてるんだけど、この若者すべての中でも使われてるって、はい、であとそのドラマの全体の構図っていうのは不揃いのリンゴたちっていう昔ドラマがあったんだけど、まあ、それを元に踏襲してあの現代その94年の現在的に不揃いをもう一回やろうとして作ったのがそもそもこのドラマだっていうのが、まあ、背景としてはあります、 はい、で、じゃあもうドラマの本編に行きますね。はい、はい、で、まあ多分登場人物を何とか紹介していけばね、このドラマのね、すごく良さが分かると思います、うん、ちょっと、はい、そろそろ行きたいと思いますけど、うん、まず萩原雅人ね、
はい、
で、萩原雅人さ、は、設定としてはね、自動車工場を、の、なんていうか、工場長というか、まあ、その経営してる経営者みたいな感じの立ち位置なのよ、
はい、
で、お父さんとお母さんが事故死しちゃって、で大学進学を諦めて家業を継いでやってるっていう設定なので、はい、でこの仲間の中で、まあ、今リーダー格みたいな感じのところポジションで、で萩原雅人でね、正直ねこれ以後ねあんまり目立って主演をしてないんだよね、
うん、
ずっともうだこれ以後ほとんど多分脇役しかやってないと思うんだけど、うん、だそういう意味ではもう萩山さんが一番前面に立って一番魅力を発揮したドラマじゃないかって僕は今思ってるんだけど、まあでこの時に結構その下町のあんちゃんみたいな感じが、まあ、さっきその映像でもあったけどさあって、それがすごい僕は合ってるなって思って、最近萩山さんとかこういうなんか結構生真面目な役みたいなのばっかりするから、もうちょっとこういう感じの役はやってほしいなっていうのが思ったりしてるやつんだけど、でその妹で出てるのが山口さやか、今女優でね、
うん、
でもでこれがね、子役の時で、このドラマが初デビューなの、
うん、
で、この当時、14歳かなんか で両親を亡くして自閉症でスペクトラムになっちゃったっていう女の子の役 ですごい難役だったの、いきなり、うん、ドラマ初デビューでそれやってくれみたいな感じになって、すごいこう焦ったみたいな話をなんかインタビューかなんかで読んだんだけど、だからでこの監督ってのがすごいこう厳しくて、その自閉症をの女の子をどうやって演じればいいかっていうので、もう何回も何回もダメ出して、でなんかね学校にね途中で無理やりなんとか顔を打ってシーンがあるんだけど、でその時に錯乱しちゃうっていうシーンがあったんだけど、何回もやってもねずっとダメ出しされて、合計で30回以上ダメ出しされて、いやそうしたらもう30回あまりにもダメ出されるから、もう本当に精神的におかしくなって「うわー!」とか言ってたら「それ OK」って言って「
それだ!」
ってやったっていうすごい、そうすごい追い込み方をしてたっていうのがいいね、うん、なでも、まあ、それぐらい真に迫るこの山口大会に流されましたよっていう、そうですね、で次がね、これがまあその何だろう、その山口さやかの役の設定を元にしたこの妹の恋人っていう映画があるんだけど、まあちょっとこれの話だと申しますね、はい、で次武田真治、で武田真治はお医者さん、お父さんがお走り医者なんだけど、うん、四浪してるっていう、
医学部に
そう、
あ
浪人生なんです、
はいはい、
で4にでしかもなんつうの、合格判定も E ランクとかで全然こう受かる目とかないのにずっと業員も浪してるっていう状態になってて、で、俺ね、この武田真治をね、武田真治のファッションがなんかちょっと当時気になってて、武田真治が当時 P コート着てたんだけど、で、その P コートを同じものを買いに行ったっていう、その
あでもそういう人周りに結構いた、
うん、
映画とか
ね、いや、多分ね、これぐらいの時期に、
うん、
なんかそういう
ピーコート、
ピーコート流行ったよね。
流行ったでしょ。
うん、それか。
そうなんですよ。ちょうどほら、俺もさっき言ったみたいに中学3年生で高校受験間近だったから、うん、すごくその受験の時のそのセンシティブな感じ、気持ちっていうのがすごく彼にダブって。
その時はピーコート派かダッフルコート派みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
ダッフルコートもなんかドラマだったんじゃないかな。
思う。武田真治 VS みたいな。
そうそうそう。
武田真治の格好をそのまま、まあ、このとっくりのセーターと、そうそうそう。
おじいちゃん。
おじいちゃん。ね、とこのなんかこう銀ガムチェックのシャツと、はい、あとこのピーコートを丸ごと同じもの揃えて、はい、予備校行ってたっていうね、思い出がありますけどね。
でもそれは今でもそうだけど、若者はしがちだよね、憧れの人に近づきたい、
憧れです、
ね、そうですね、
そうそうそう、でこの時にその同じ予備校っていうか同じ非常に武田真治が恋する予備校生を演じていたっていうのがまだデビュー間もない篠原涼子ね、
なんか愛しさと切なさと心強さとだっけ、
愛しさと切なさがはヒットした2ヶ月後ぐらい、
ああなるほど、
そうそう、一番まあそういう意味で旬を迎え始めた時ですよね、うん、まあ今日篠原涼子もすごく良かった、
うん、
で次がこの鈴木杏樹、 ぱり、はい、鈴木アンジュが僕好きでね、本当に
好きそう、すごく鈴木アンジュを好きそう
すっごく好きでね、うん、本当にで、もうさ、今この当時鈴木アンジュ、一応このドラマの中では設定はみんな22歳って設定なんだけど、はい、なんか26歳とかだったんだよね、はい、で、今はもうあれから22年、23年経って今48歳なんだよ、はい、杉アンジュの現在がこんな感じなんだよ。
おー、かわいい、
すごい、
すげー、今の方がいい、
びっくりするでしょ、
びっくりする、
48歳だよ今。
うん、
石田ゆり子といい、すごいね、40代後半。
いやだからさ、あーすごい、ほんと改めて好きになるっていうかさ、
間違ってなかった
ね、うん、
それなのか、我々が22歳より48歳近づいてきてる
わけだし、でもそれ20代を見ても良い感じだよね。
だって今の方が綺麗になってるんじゃないかって思えるぐらいで、ま
あ、これ当時の映像はちょっと、
そうね、まあ、ちょっとね、
時代を感じるのもちょっとあるけどね、
うん、笑顔じゃないしね、
うん、
うん、いいな、
ね、いいでしょ、
ちょっとキュンとくるな、
キュンとくるでしょ、うん、ね、そうそう、このね、まだね、この鈴木アンジュのカウルって役がね、家が川崎の高段に住んでて、超家が貧乏でなんだけど、同僚のサラリーマンで、このあ、画像もないか、入江雅人がね、
さっき素人でしたね、
そうそうそう、婚約者なんだけど、で、ずっと話が進んでて、もう入籍間近まで進んだんだけど、その時に木村拓哉がね、突然2年前失踪したんだけど現れて、で木村拓哉 のことがずっと鈴木アンジュは好き でその心の揺れみたいなのを入江雅人に見抜かれて、君とは君を解消しますみたいな話をされてしまうっていう設定で、だけどこのね、で、あなたと結婚したらね、私もう本当すごく手に戻る気持ちですみたいなことを言ってるわけよ。で、そうしたら僕はね、君の家族と結婚したわけじゃなくて、君と結婚したんだよって言って破談になっちゃうんだけど、ね、そうしたらもう鈴木アンジュがね、その後ね、私小さい頃から日曜日の朝刊に挟んでくる住宅のチラシとか見るのがすごく好きで、大人になったらね、こういう大きな家に住めたらいいなってみたいな話をするのよ。で、それをね、もうすぐ手に入りそうだったのに、それがね、そういうこと憧れちゃダメなのって涙ながら語るシーンがあって、もう超絶ないんですよね。だ、このね、若者すべてに出てくる人たちって、前若者すべてに出てくる人なんかリア充みたいな話をちょっとしたことがあったんだけど、でも実はそうじゃなくて、この話に出てくる人ってみんな負け組で、もうほんと人生のどん底にいる人たちばっかなんだよね。そういう人たちがこうすごく苦しみながら人生に立ち向かう姿ってのが僕は思い浮かべるところなんですけど、うん、で、次の人物がこの深津絵里さんね。深津絵里さんは普段はサラリーマンで新勤に勤めてるんだけど、地元のね、うん、OL やってるんだけど、実はこうする小劇場で女優やってるっていう、
ああ、うん、役もらったんですよね。
そうそうそうそうそうそう、で、その劇団仲間で自分の一緒にこう交際してるのがこの大沢たかお、まだブレイクする前ですね、
うんうんうん、
で、との間にようやくね、全然売れたかったんだけど、その劇団の中で主役に抜擢されて、
はい、
で、もうこのまま森調子でいけるかなと思ったら、大沢たかおとの間に子供ができちゃって、
お
で、子供を産むのかどうするのかみたいなことになった時に、結局その、大沢たかおが俺のちょっとお前ね、隠してるかもしれないけど、俺父親に直してくれないかって言って、この劇団辞めて子供産むことを決意するんだけど、その親父がね、この
深津
絵里の親父が平泉聖なんだけど、うん、この平泉聖にこの大沢たかおと深津絵里が許しを乞いに行く場面がね、うん、凄まじい。さっき
はっ倒され
てたけど、もうすごい、ね、ここも泣かせるんですよ平泉聖にね、がね、この許す場面っていうのがね、
はい、
だからね、お前、いきなりお前そんなで、子供できたら結婚させてくれて、ふざけんじゃねえぞみたいな感じで言ってたんだけど、私がね、好きになった人だったら、あなたの認めてくれるってお父さん言ってたじゃないって言ったら、お前なんつって、親父ってのはなっつって、初め子供、彼氏ができた、結婚する、で、その後子供ができた、そういうのを一つ一つ、ね、報告受けるのが俺は楽しみだったんだよ。それを3つもいっぺんに持ってきやがってって言って泣くんだけど、そこで、そしたら無言で電話チャリンってかけて、電話かけたら寿司屋なの、うん、あ、お前 今から特上を見積もってこいっつって、お前少しでもまずかったら育ったらしょうがねえぞっつって言って、そしてあのそのまま許すっていう場面があって、これも泣かせるんですよこれ。
ちょっと今のでもいい話だなと
思いますね。はい、はい、じゃあ次いきますね、はい、これ木村拓哉ですね、はい、出ましたよこれ高さんのね、お好きな木村拓哉さん、これ木村拓哉がね、木村拓哉はそのさっき言ったその2年前のクリスマスから受験が始まるんだけど、この時にこのケイナンだったのよ、その親友の萩原雅人の工場が、
うん、
でその工場が経営難だよって話を守りがしてたのを聞いて、いやそうしたらじゃあ俺がちょっと金作ってやるよって言って、うん、で金作る行為っていうのが競馬の飲み行為をやってしまうって、う
ん、違法賭博の、
うん、そうそうそう
プライベートどうもとね
どうもそうそうそう、でそれをヤクザのその飲み行為をで作った金をくすねてたのよ、
うん、
でそうしたらそれをそのヤクザに見つかってボコボコにされて、マモルは
マモルって誰、
マモルってのがこれ親友、マモル一人の親友なんだけど、これねユニコーンのエビなのよ。
おお、あそうなんだ。自動車工場を経営してるのはどっちなの、
萩原正人、うん、で木村拓哉はその親友で、うん、でさっき言ったその飲み行為やってるっていうね、
うん、
でそのもう一人別メンバーがいて、それがこのエビなんだけど、うん、で、マモルって役なのね、うん、で、彼はそのいつもその木村拓哉と一緒につるんでたんだけど、で、まあ指導者工場くさいからなんとかお金作れないかって言ったら、木村拓哉がじゃあちょっといいね、儲け話だから一緒にやろうぜってやったら、それがヤクザにバレて、うん、で、このエビはボコボコにされて、うん、植物人間になっちゃうっていう、う
ん、
で、そっから2年経ちましたっていう話なんです、うんうん、そもそもが、
あそれが2年前の話でした。
そうそうそうそうそう、で、うん、その 2年前にその植物人間になってから木村拓哉は姿を消しちゃうわけよ、うん、それは何でかって言ったら、その間ずっとそのこのエビ の入院費を稼ぐために、うん、家の深夜クラブとかそういうこうお金の稼げそうな仕事を転々としてひたすらその病院にお金を入れてるっていうことをして2年間過ごしてたっていう話なのね、
うんうん、
で、その家は自分のせいで、守るこんな目に遭わしちゃったからっていうことで、もうその後の人生は俺はもう関係ないで、俺はとにかく守るの入院費を稼ぐために働くんだっていうので、ひたすらこうやって仲間の前からも、俺はもう仲間に合わせる顔がないっていうので、2年間姿消しちゃうっていうところが始まるわけですよ。はいうんはい、で、この木村拓哉にもう一人メンバーがいるんだけど、この遠山京子ね。遠山京子ってのは、この木村拓哉に一目惚れをして、
はい、
木村拓哉にストーカーをして、こう、今、川島の名前が出てる。これ、エビの、お姉さんの役なんだけど、遠山京子は、ストーカーみたいに付きまとってて、なんていうか、こう、追っかけみたいな感じの女の子で出てきちゃうっていう。で、まあ、この6人の、話ってのが、まあ、全体的な、まあ、若松さんの、そうそう、話ですよね。そうそう。で、ちょっとね、俺ね、一応今回見直したんだけど、うん、キムタクね、
うんうん、
なんかね、やっぱね、俺ね、キムタクって結構やっぱ好きなんだけど、
うん、
キムタクの最近のキムタクってちょっとどうかなって思ってて、
うん、
でもこの時のキムタクいいなって思ってるのが、なんでかなと思ったらさ、やっぱキムタクってなんかね、どちらかというとやっぱこう、なんていうかな、アウトローというかさ、
はい、
こうこの時もそうなんだけど、チンピラみたいな役が似合う気がするんだよね。例えば最近だとキムタクさ、ケンジとかさ、
うん、
でスーパーサラリーマンとかさ、そのなんかパイロットとかさ、
うん、
なんかこう知性が 裏打ちされたような役をやりがちなんだけど、
はい、
なんかこううまくいけてないような気がしてて、もともとキムタクの本なんつの性質として、俺前もなんか昔ね、キムタクのねインタビューかなんか読んだことがあって、僕は本は読みませんみたいなことを言ってた、で漫画しか読みませんって、うん、でもそれがいいと思ってるんですって。でそれは別にいいとか悪いとかいうことじゃなくて、キムタクのもそもそも性質としてそういう人間であって、だからもともともやチーマーでね有名だったっていうのもあるじゃない。だからもっともっとなんか今はこうアウトローというか、そういう感じのやつをやった方がキムタクはいいんじゃないかなって、なんかこう今更見返して思ったよね。
なるほどね。
そうだけど、
じゃあどうですか、無限の住人だっけあれもアウトローじゃないですか。
アウトロー俺としてはなんかそれこそアウトレイジとか出てるそれとかエグザイルの映画とかに出た方がいいんじゃないかなと思ってですね、うん、どうですかキムタク
いや、キムタクはやっぱりね、その演技させちゃダメだと思うね。その 角木村拓哉ってエンターテイナーがあってそれに合う、うん、だからそれがチーマーだったりとか、うんうんうん、あの辺はいいんだけど、うん、ケンジとかそれこそ、まあ、同じだけどそのバックボーンがあって演技にちゃんとその今までの学習しててとかっていうのが必要になると途端に薄っぺらくなっちゃう。 それでも木村拓哉エンターテイナーとしての魅力はあるから俺は全部見てるけど
全部見てるんだ
家具職人デザイナーだったりとかいろいろもう本当連ドラ山ほどやってて僕大好きなんでね全部見るんですよ。受け入れないんだけどただハマってないよね。木村拓哉は見るために見てる感じだ
よ。木村拓哉、まあトム・クルーズ見るみたいな、うん、その何やってもトム・クルーズだからトム・クルーズみたいな、そういう、
そうですね、
まあだそういう意味ではスターではあるんだけど、
う
ん、
まあそうだね、スターだね、
うんうん、ただなんか俺はそのキムタクの性質としてやっぱこういうなんていうかこう元々のキムタクの持ってる本数に合ったような役をもっとやった方がいいんじゃないかなと思ったりするんだよね。
逆にそのケンジとかでやっちゃった場合に、うん、これがケンジだと思ってケンジ目指しちゃう人が出てくるとちょっとびっくりするんだろうなと思う。
はい、
そう、あるじゃない、ドラマの演奏って。もちろんドラマとはキャラクターフィクションだから違うけど、それにしても違うぞっていうキャラクターが。
そうそう。で、あとそうね。なんかでもね、キムタク、あとね、このね、ドラマやってる時にね、萩原正人と一応親友という役でやってるんだけど、うん、実は当時結構ね、喧嘩してたって話があって、うん、ってそれをなんでかって言ったらさ、さっきさ、記者会見のシーンみたいなのあったじゃん、 DVD の特典
発表前にね。
そうそうそう、
撮影前にやるやつ。
そうそう、萩原正人ですって、深瀬里ですって、うん、最後さ、決めたからさ、ジャニーズ事務所の木村ですって、
はい、
あれ実は理由があって、うん、萩原正人がね、この作品に入る時にね、なんか撮影前の段階で僕らは役者としての芝居やるんで、とりあえずアイドルの芝居かどうかわかんないんですけど、とか言ったと言っちゃったらしいんだよ。で、それを木村君が聞いてカチンと来て、なんだよ、この色男って。で、しかも撮影中になんか、もう萩原さんとやね、自分が本当に前に出る初めての作品みたいな感じがあるから、すごい気合入れまくったらしくて、ちょっと若干空回り気味なところがあったらしいよね。で、こう、ちょっと気に食わないところがあると、こう、監督を呼んで、監督と行こう、こうした方がいいんじゃないかみたいなのを、こう、まあ、彼なりは彼なりに真面目にやってたのかもしれないけど、でそういう態度がこう気楽からするとこういちいち撮影止めてんじゃねえよみたいな感じでこう、うん、なんか思ってて、ですごい軽薄な話だったっていうのを12年後のスマスマで生で言うっていうのが実はあって、これ音声で YouTube 残ってるからちょっと聞いたら面白いんだけど、うん、でも12年それの後に「華麗なる一族」っていうね、
うん、
木村拓哉のドラマでもう一回共演することがあって、その時にいやあの時やったけどみたいな感じで和解したらしいんだけど、
うん、
だから、まあ、その時でスマスマで話すらしいんだけど、で、このドラマの中でさ、もうキムタクとス、なんていうの、萩原正人で、もう喧嘩しまくりなのよ。
だからさっきからさ、予告編を一通り見たんだけど、うん、木村拓哉が喧嘩シーンしかなかったよ。
そうそうなのよ。
殴ってるか殴られてるか、
ぶん殴ってるか殴ってるかみたいな話ばっかだから、うん、で、なんかね、その当時もその険悪な雰囲気のままそのまま撮影に入ったりするから、うん、逆にその険悪な雰囲気が生かされてたんじゃないかっていう、なんか、
うん、もうそれもひっくるめて若者のすべて
そうそう、本当にそれがそのまま役に反映されちゃったみたいなさ、うん、もうまさにそう若者の何っていうかこう、うん、ね、不器用な感じがそのまま出ちゃってるっていう感じが、うん、まあ、それも含めていいんじゃないかなっていう、うん、
はい、
ね、であとね、最後これですね。
まあ俺はわかるよ、
はい、
ミヤマはこれが見た瞬間にな
んか盗撮だよね。
そう、白黒だし画質も荒いし
ブレてるし、
はい、
なんすかこれ、
これなんでしょう。
なんかさっきさ、焼肉屋でさ最初のなんか飯食ってるところを何回か見せられたんだけど、はいはい、うん、そこ、
そうそう、うん、これね、毎回毎回この若者すべての仲間たちが集まる場所っていうのがあって、う
ん、それは
それが何かって言ったら、その川崎の大道園っていう焼肉屋に毎回集まって、うん、その食べた、それ昔から行ってるみたいなシーンがあって、うんうん、で、そのこのシーンっていうのは何かって言ったら、最後ね、途中でエビが死んじゃうんだけど、
はい、
で死んだ後に明松とかドラマの中で俺夢見たんだよって言って、その夢っていうのが何かって言ったら、俺夢の中で死んだんだけど、守がね、生きてて自閉症になっちゃって今病院行ってるけど妹もいてみんな仲良く焼肉食ってんだよね、楽しそうなんだよなって、 あ、じゃあそれで お前の本当に目はそれなんじゃないのみたいなね、まあ、いいシーンがあるんだけど、うんうん、でそれが毎回毎回この白黒でエンディングで焼肉食ってね、うん、シーンが流れるんですよ。俺、うん、そう、俺ね、これがね、憧れで、このね、仲間同士で焼肉食うってのがね、うん、いいなーってずっと思ってて、うん、で、ほら、この間さ、奈良さんたちが来た時にさ、うん、焼肉食いたじゃん、うん、これ見たかったんだよね。
あー、それもドラマそんな見ないけどさ、うん、まあ、たまにこう見たりしたり人の話聞いたりするんだけど、うん、最近のドラマはどうなのかわからないけど、うん、この多分90年代のドラマって、うん、みんなが集まる店って必ずなかった。
ああ、80年代のバーとかのそっちの
話なんだよ。
でまあこの時にはでも、まあ、そのなんで焼肉屋かっつったら、なんかね、この脚本書いてるのが岡田義和さんっていうね、うんうん、チュラさんとかで有名なんでね、脚本家が来たんだけど、うん、その人が若、俺、その時に若者、この岡田さんの、エッセイまで読んでたんだけど、うん、で岡田さんがね、若者すべてのこの当時のドラマのことを書いてて、なんでこのドラマ始めようかっつったら、そのたまたま川崎の焼肉に入った時に、自分の席の裏で、こういう若者すべてに出てくれば、なんか、の若者が、バヤバヤこう食いながらね、くっつけて、なんか、楽しく話してるのを聞いて、でそこで悩みを話したりとしてこれをドラマにしようと思ったっていう。だまさにこれをこの感じをドラマにしようと思って体現したのが。
なるほどね。じゃあこれが原風景なんだね、この
作品
のね。
そうそうそうそう。
っ
ていうことなんです、うん、で僕はもうそれをやりたくてね、
うん、まあでもねその気持ちはなんかわかる。そういうのってなんか追体験したいっていうのはあると思う。そういうような塊で男の子はできてる気がする。なんでも飯でもそうだし、なんかセックスとかでもそうなんだけど、なんかあれをやってみたいっていう。
そう、だからこの間ね、中野さんとか奈良さんとかね、ゆれいことか来て、みんなでね、楽しく焼肉食べてね、夢叶ったぞってね。
三十何年越しの
夢叶ったぞっていう、まあ俺の若者のすべてでしたっていう。どうだ
った。逆に今までこれまで焼肉屋行ったこともあるでしょう。なんか違うってずっと思ってたんだね。
いや、
なんか違うなって思う。
いや、つまり、あの店ってさ、すげえ狭かったじゃん。
うんうん、
でしょ、狭い焼肉屋で、もくもくしながら、仲間だけで集まって、ワイワイ焼肉やるっていう風景はこれなんですよ。
そうだけど、そんな食事なんて今までなんか何回もしてんじゃないの。
まあでもありがち、それがそれがイメージが近かったって
ことですね。そうそうそうそう、
はい、
な
るほどね。じゃあ焼肉の店がうまいからって誘われて行ったけど、実際にはそんな陰謀があったわけだ。
だから俺がいくらお店を提案しても全然違うと。もうあそこ飲んだ。
あそこのあれがうまい。
余計なこと
した。あそこの焼肉は美味しかったでしょ。
そうだけど、なんていうか別にまあ他でも
ないわけでは
ないわけではないわ。すごいやったら固執してたと思ったね。
いやでも本当に美味しいからもちろん詰めてはいいんだけど、ただまあこの風景、あそうだあれだっていうなんかね、
そっちが急でしょ。
何後乗せみたいな。
そうだよ、
違うよ。これ、まあ、それありきだったん
でしょっていうね、はい、感じでした。
はい、
どうしたの、触りましたかね、私も
この結果。大丈夫です。
私はもうスライドなしでも全然伝わりました。はい、てかもう伝わってますよ。皆さんにも伝わるんじゃないですか。
ぜひね、見てくださいっていうね、うん、まあ、てか今見る手段がね、
うん、
まあ、DVD もなかなかこれレンタルでも出てないから、
うん、
今言うなんとかチューブにね、こっそり出るぐらいしかなかなかこう一般的に見る手段がなかなかないんだけど、
これがね Google プレイとか、iPhone、iTunes とかやってくれればいいんだよね。
そうなのよ、なんかねフジテレビってなんか結構で、うん、あるんだよね、なんかあんまり出してないんだよ、
うん、
ぜひねちょっとそれこそ Hulu とかで見放題でみんなに見てほしいね、
まあはい、
ジャニーズが関係してるのかな、まあ、よくわかんないけどさ、
うん、
キムタクがこのさ主役じゃない役でやったって多分もしかしたらこれが最後なんじゃないかなと思ってるんだよね。
この後紹介するロングバケーションは一応木村拓哉が主演で連ドラに出た初めての作品なんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、だこれが最後
多分、だからそこからずっとキムタクは主役しかやってないんじゃないかなと思ってて、
ね、あとあれぐらいじゃないですか、古畑任三郎。
そのゲストゲスト出演とか、うん、だからまさにその脇役でずっと出れ続けるとかそういう感じなのがなくて、うん、君田君は結構脇役で光るんじゃないかなって僕は思ってるところあるから、うん、なんかぜひそういう役を毎回さっきのねあのアウトロー論じゃないけどさ、はい、やってほしいなって思うのちょっとあるっていう、
はい、
うん、感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。余韻が下がりました。
はい。
でもまあ、古いあれだから映像が古いとかそういろんな問題あるけど、うん、結論、うん、あれだね、やっぱこうドラマとかに出る人は、うん、やっぱ可愛いね、何十年か越しに見てもでかっこいいね、
うん、
あの武田真治もさ、
うん、
復活襟もね、
復活襟変わってないね、
変わんないでしょ、
変わんない、うん、
こん中だってほぼ全員みんなね今でも現役でまあ活躍してるという
か、
でもただねほとんどが独身って今でもってい
う。木村拓哉、
キムタクぐらいだね、うん、あとは鈴木杏樹は、まあ、結婚したけど旦那さん早急早急あの早く亡くされちゃったけど、で、武田真治結婚したでしょ、萩原正人結婚したけど離婚したでしょ、で、深瀬里も死んでしょ、で、遠山京子も結婚したけど離婚したでしょ、だから、まあ、なかなか今思うとね、ちょっといろいろ複雑な場合もあるけど、ね、まあ、ぜひ行ってください。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
以上、若者のすべての、
はい。
はい。